桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
あ、どうもヒロシです。
元気いっぱい。
元気いっぱい。もうワインを600ミリ飲んだから。600ミリリットルワインを飲んできたから。
それ今日なんですか。
あ、そう、今日です。つい今しがたですよ、ね。
酔っ払いやな。そら電源ケーブル蹴って電源落ちて録音消えたりするわ。
そうなんですよね。すみません。
はい。
Amazon プロダクトみたいな人も、1時間撮ったやつを消したって言って大変落ち込んでましたけど。
ああ。もうヒロシさんしか知らないことですから、
はい。
ここでこんなこと言ったら持ってるかっていうふうに思われがちですけど、
はいはい。
まあ一緒に話してるヒロシさんだけは肯定していただきたいんですが、
はあ、
僕結構おもろいこと言った気がする。
ああ。いやー、おもろかったなぁ。あれを聞かせてあげたかった。
サイゼリアと市川海老蔵の下りとか結構面白いこと言うてた気がする。
言うてたな
ぁ。でももうあれは同じテンションで言われへんでしょ。
いや、今聞いたらまるで初めて聞いたかのようにびっくりできる気がするな。おそらく。
いや、俺おもろいこと言うなっていうその気持ちがこもってない。
あ、そう。
うん、
ああ、さっき言うたけどなっていうテンションになっちゃうから。
そうそうそう。
そうそうそう。
ね。なので、うん、まあ、ざっくり言うと、台風大変ってことですよ。
はい、ああ、十数分のあの面白いやつが台風大変だけに終わってしもた。
そうそうそう。なのでもう続きから喋ったのって、ね。いや、真面目な話ね。
はいはい。いや、そう。
いや、ここ数年でね。
はいはい。
こう、やっぱり防災とか。
ええ、
うん、そういったことへのみんなの意識変わったよねと。
ああ、そうですね。そこまで来ましたよね。
うん、
それまでにいろいろあったんですよ、
うん。
もうね、もうこの面白はね、面白はもう今更取り返せないから。
面白かったのが取り返せないのもそうですし。
はいはい。
最大の問題は僕何喋ったかもう覚えてない。
ああ、それか。喋った、ちくま川の氾濫とか言うてた。
そう。
こちけラジオの人大丈夫かな言うてた。
大怪我をした猛獣がいるといえばどこ？答え、ちくま川。で、有名なちくま川が氾濫してましたよ。
そうそうそう。そういうこととかね。
そう。
うん。私がサイゼリアで合流した話とかですよね。
そう。
安倍晋三のアピシウスなんか問題にならんほどの有名レストランで、
うん、
うん。飲み食いしてはですよね。
あれですね。ヒロシさんの方が貧乏症ですね。
あ、そうですか。だって外食なんて月1回行くかどうかだもの。そうじゃないんですか。みんな月2ぐらいで行ってるの。
最近はでも外食ちょっと昔より増えてるんちゃいます？
あ、そうなんですかね。
うん、と思いますよ。
あ、僕子供の頃ね、半年に1回ぐらいやったんですよね。
うん、あ、僕もそうです。そんな、マクドなんてドラえもん見に行く時のお昼ご飯ぐらいでしか食べたことなかったですよ。
ですよね。特別感半端なかったんですけど、
うん。
うちの娘の代になってから月1ぐらいでは行くようになりましたね。
うん。
すげえと思って。
そう。もう時代も変わるなと。
うん。
時代も変わるしね。いや、だからね。
へへ。
こう、だんだん防災みたいなところですよ。
はいはいはい。
うん。やっぱり治水みたいなものは。
はいはい。
一箇所かけてもダメなんだと。
おー。ああ、まあ、そうですよ。
そう、当たり前の話でしょ。
ああ、一箇所決壊したら水浸しっていうのは、まあ確かにそうです。
うん。そこの上流が全部しっかりしてたら。
はいはい。
次しっかりしてないとこ出たら全部そこ行くでしょ。
ああ、そうですね。
うん。
所さんのメガテンって朝にやってるんですけど。
うん。
科学のこといろいろ教えてくれるんです。
うん。
それで、2週間ぐらい前に、砂防の科学っていうのをやってまして。
おお。
砂防って何っていうのは砂を防ぐって書くんですけど。
そう。
法学部のジャスさんなんかは砂防法の問題点みたいな話を勉強したと思うんですけど。
え、それ知らんけど。
なんか砂防法ってなんか法律関係では有名なんじゃないですか。
お？
なんか何回も繰り返しあのペナルティを与えるような法律は砂防法しかないけど、その砂防法のやり方って問題よねみたいなことのあの例題に出されるんじゃなかったでしたっけ？
わあ、それ面白そう。
僕10年前にあの行政書士の勉強をした時にあの、うん、それをちらっと見て、砂防法だけなんやって思ったっていう話なんですけど。
わ、すごい。この話、ここカットしといて、あの、次の収録の時、僕のすげえ詳しい話みたいにして、もう一回していいですか？
いいですけど。多分、面白く喋れそうやし。
あ、執行罰。
あ、執行罰、そう。
行政上の義務を義務者が怠る場合に、うん、行政庁が一定の期限を示し、はいはい、期限内に履行しないか、履行しても不十分な時は過料を課することを予告して、義務者に心理的圧迫を加えて、義務の履行を強制する行政法上の強制執行の一つであるが、これに関する規定が条文上に現行法で唯一残されている法律として知られている。
そう、知られている。それ、難しいから。ポッドキャストの面白みそぐからっていうことですよね。
そうね。そうね。
そう。
まあちょっと勉強しとこう。
まあそれはそれとしてですよ。
はい。
そう、砂防っていうのをやってて、
うん、
日本にあるダムって、うん、ツイッター上でも問題になってましたけど、
うん、
砂防ダムっていうのが結構あるんだと、うん。
あります。兵庫県結構多いですよ。
あ、そうなんですね。
うん、あの、夏休みに遊んではいけない場所として初めて名前を知ります。
なるほどね。カッパが出るとかね。
うん、いや、あの、落ちて死ぬ。
あ、そう。
太めの平均台みたいにして遊んでたら、ちょいちょい不注意な子供が落ちて死ぬし、子供は概ね不注意っていう。
あ、そう。じゃあ近づけたらあかんとこじゃない。
そう、近寄るなって言われる。
うん、っていうやつなんですけどね。もう
あの、砂防ダムで遊ぶことと、飛行をつくのは禁止って言われましたもん。
飛行をつける小学生おったら怖くしゃあない。
みんな、飛行をつくのはいいんですよ。
はいはい。
飛行疲れた人が、ええー、って言って爆発するからではなくて、はい、ついたやつが突き指しよるから。
そうね、うんうん。それは確かにするでしょう。
うん、そう。
じゃなくて、
うん。
そう。いや、だから砂防ダムのね、
うん、
その役割みたいなこと言ってたけど、
うん、
なんか、川ってずっと土砂をね、うん、上流から運んでくるから、
うん、
砂防ダムで行って砂を止めんかったら、
うん、
必ず氾濫するよって話をしてましたけど。
はいはいはい。
いや、だから、その予算を削ったりするとやっぱり砂防がおろそかになるよね、うん、みたいなことをちょっと思ったなって話なんですけどね。
うん。
春節って言って砂防ダムの底の砂をさらったりとかしなダメだよねっていう話よね。
はいはいはいはい。あ、してたそれ。
してましたか。
してたよ、見た。やってんの見た。
やってんの見ましたか。
うんうんうん、うん。あの、六甲さんの山ん中住んでますからね、僕ね。
ああ、そうなんですね。
子供の時ね。
はいはい。
うん。してました、なんか。うん。さろてた、さろてた。
うん。それをしないことにはですよね、あの、
うん、
そう、それをどれだけするかによって決壊しやすかったりとかが違うはずですよ、確か。
うん。
うん、まあ、砂防ダムは、そのダム自体が決壊しようが、あの、水を放流しようが、ないよりはあった方が、下流には優しいんですけどね。結局、あの、段差になって水の勢い緩めたりとかしよるから。で、あの、流木とかもちゃんとせき止めたりとかしてくれるからね。
そうですよ。で、まだまだあれだけ洪水が起こるということは、
はいはい。
まだ足らんってことですしね。
足りてなかったんですよ。今回の台風の規模に対して、今までの砂防が追いついてなかったよねっていう話ですよね。
うん、いや、砂防もそうですしね。
うんうん、
そのやれ、あの、森田健作ですよ。
ああ、そうですよね。
うん、森田健作、はいはい、あの、今回で無能っぷりを晒したね、みたいな話出てたじゃないですか。
ああ、言ってましたね。
台風15号の時に。
はいはい。
で、あの、いやいや、県庁ではあのおっさん無能で有名やでと。
ははは。
あ、もう何でもかんでも役人に丸投げしよるだけで自分はなんかやったみたいな口ぶりだけうまいから。
ああ。
バカにされてるし、無視されてるし、みたいな、そんなやつやでって言われてたのが、
はいはい。
今回トップダウンで指示出さなあかんような状況でやっぱりオロオロしてるだけやって、
はいはい。
で、なんかいや、そんな、だってね、あの市町村からあの、職員を派遣してくれみたいな話もまだ来てないわけですし、みたいなことを言うて、
ほうほう。
停電やんけと。
あ、はいはいはいはい。
電気来てへんからやんけと。
そうですね。
いう話で今回台風19号が来るにあたって、
はいはい。
全市町村に職員を前もって派遣すると。
おー、なるほど。
うん。いうことをやり出したよと。
はい、はい、はい。
あの森田健作ですら学習するほどの台風だったと。
そうですね。
うん。いうことなんですけど。
う うんうん。
いうことなんですけどね。
はいはい。
その市町村が、その、はい、停電によって通信断絶してしまう可能性があるから、
はいはい。
県の職員は前もって派遣して、
うんうん、
無線なりで連絡取れる状況を作っておかなければならないなんていうことは、
うんうん、
多分ね、大正時代でも気づいてた人は気づいてた。
うん、まあ、そうですね。
うん。
そうなんですよ。
うん。
それがね、前の前回の15号の時にね、
うん。
うん、市町村から見て県とか、県から見て国とか、
うん、
政治家とか、その上の権力持ったやつは、混んでいいみたいな話をしてね。
うん。
いや、その方が、現場で自由にやれる方が、自由に動けてええねん、みたいな話がね。あ、くるくる回ってましたけど、そんなわけないやんと。それはないやろと。絶対、あの、予算握ってたりとかするやつが、ぼーっとしてて、
うん、
勝手に動いたら、後から、あ、ようやったなって褒めてくれるわけないやんかって。
まあ僕、あの、前回の台風の時にそんなこと言うてる人もいましたけどねって言って紹介したのは、あの、時計泥棒の人ですけどね。
時計泥棒。
それ言
う
てたのね。
うんうんうん、
高橋洋一さんですけどね。
ああ。時計だろうね。あ、そういえば銭湯でそんなん言うてましたね。
人をあの、桃の登場人物みたいに言うなとか。
それ時間泥棒やしね。なんかすごい能力持ってそうやし。
そうそうそう。
高橋洋一氏が。
算数できる。
ああ、算数ができるんですか。高橋さん。
高橋さん。高橋さん算数得意。
あ、マジっすか。
そこは認めてあげましょうよ。
分数の割り算とかできるのかな。
すげえな。すげえな。
うん、それうちの子でもできるしね。
できる。できる。ひろしさんできへんみたいや。
僕はあの、うろ覚えで、たまに、できるようなふりするのがうまなった。まあ、それ、そこ割ったら、あれやろとか言って、言うのがうまなった。
そこをちょっとおかしいちゃうかもみたいな。
そう。娘がパパーってやって、あの、うん、たまたま間違えてるところを見つけては、
うん、
お前これほんまにそれでええんか、もう一回やってみとかっていう手段を覚えたぐらいですよ。
なるほどね。
まあ、それはそれとしてですよ。いや、そうなんですよね。災害の時って、うん、あの、まあ、一番権力を持ってる人が、一番権力を持ってるやつが、こっからここまでやっていいよとか、うん、対策本部を作って、
うん、
それこそ、カンナオトみたいにですよね。
うん、
あの、彼が言うのであったかどうかは、まあ、奥として、
うん、
じゃあ避難所に行って怒られるぐらいのことはしないとですよね。うん、あの、国自体が本気になって、災害対策なんかできようはずもないと思ったりはしますよ。
もう19号来るんやったら、
はいはい。
もう激甚災害に指定するつもりで、災害対策本部もう3日前ぐらいから作っててええと思う。
そうです。大体、弱いところっていうか、
うん、
僕ね、ゆとりっ子のたわごとっていうポッドキャスト聞いてるんです。
うん、
で、それ見てて気づいたんですけど、
うん、
江戸川区、葛飾区、その周辺、みんな水没するって書いてあるんですよ。
うん、
ハザードマップに。
うんうんうん、
え、そんだけ水没するんやって。
あれ、綺麗にあの、旧海岸線の内か外かで変わりますよね。
らしいですね。だから、うん、江戸川区のポスターには、あの、逃げてくださいって書いてると。
うん、区外に逃げろって書いてますからね。
江戸川区何に住んでると思ってんねんと思う話なんですけど。
もうほな、オランダみたいな、なんか土地の作り方、しやってちょっと思うやつ。あの、和住地帯みたいなやつ。
やれやっていう話なんですけど、
うん、
じゃあ、それが、もう史上最大のが来るって分かってたら、
うん、
バス借りろと、
うん。
バス借りて、あの、一人残らずピンポン押して乗らして、
うん。
うん、何やったら、もう遠くに逃がしたらええんちゃうって思ったりする。
うんうんうん、
そうなるの分かってんやったら。
そう。
そう。この規模やったらもう、さすがに何もなくて済むってことはないでしょ、
うん、
じゃあ、みんな逃がして正解ちゃうんっていう話です。
そうそうそう。新日本プロレスの道場も水没しましたからね。
かわいそう。
うん、
っていうことですよ。で、まあ、ちょっと遠くに逃がしたったらいいんですよ。
うん。
なんでしょうね。それこそね、埼玉とか群馬とかあの山の方やったら絶対水没はしないわけなんで、まあ、そっちの方に。
いや、いや、今回でもちょっと思ったのは、長野県も洪水起こっとるでしょ？
そうですね。
うん。だ結局その、高度の問題ではないですからね、もちろん。
まあまあまあ、あの、川のそばとかっていう話はありまして、う
ん。ちょっとね、その辺ね、あの、海抜で洪水って起こるか起こらないかっていうふうに判断しがちなのは、それは大阪府民の悪いところ。
ああ、まあそうですね。大阪のは、まあ全部に適用しないですからね、うん。ただ、あの、ハザードマップが作れるってことは、水没しないところはわかるってことなんで、
そう。
水没しない、宿泊施設に、避難するように政府が送り込んだらそこで消費もしましょうよ。
うん。
金もみんなにばらまきましょう。一極集中が解消できましょう。
もしくはあの不動産屋にね、ハザードマップの危険性みたいなことについて説明するのは義務化するとかね。
は
い
は
い、
ああ、まあまあ、それはやるべきでしょうね。これから何回も起こりますでしょうしね。
そう。いや、ほんでやっぱハザードマップみたいなものに触れやすくもなったでしょ。
あ、ですね。
そこはやっぱあのインターネットの功績というか。
あ、まあそれはあるでしょうね。
うん。
インターネットの功績自体はすごく大きいものがあるけど、そのうちの一つとしては非常に。
うん。
そう。
だってこれ昔やったらハザードマップとか作ってたとしても見に行こう思ったら役所行って、あの、見せてください言うて、うん、そこであの、係のおっさんとかが、それ何言うたらしまいですよ。
それだいぶ昔ですけどね。
いやいや、これ95年やったらそうちゃいます？
そうかもしれない。
うん。
もう20年以上前やけど。
いや、でもこれ2005年とかでもアホなおっさんぶつかったらそんなもんですよ。
役所でアホなおっさんにぶつかるほど不幸なことはないですけどね。
そう。でね、割とね、8割5分ぐらいアホ。
役所今はもうちょっと良くなってると信じたいけどな。
あ、そう、役所で思い出したんですけど、この間僕免許の書き換え行ってきたんですよ。
はいはい、おっと。
うん、免許の更新ね。
なんか一回それ僕で撮りましたよね、
そういう回を、ね。そうそうそう。いや、はいはい。ヒロシさんがね、すっごい愛想のないおっさんが偉そうに物言うてた言うてたじゃないですか。
はいはい、言ってました。
超いい人。
それは良かった。
これからですね、皆さんにはちょっと、はいはい、まあ、縁起でもないというか、まあ、ちょっとはい、はい、皆さんにとってはあまり見たくないなっていう映像かもわかりませんけれども、事故のその怖さとか、はいはい、まあ、あの予見しづらさみたいなことについて説明するのをビデオを見ていただきますので、はいはい、ちょっとあの、我慢して見ていただければと思います。で、今回ですね、ちょっとあの朝一番の講習ということで、こういう時にあのおまわりさんちょっと見に来たりとかするんですね。で、そういう時に携帯電話なんか見てはるとですね、うんうん、あなた講習ちゃんと受けてないからやり直しって言われて、次の回からもう一回受け直しみたいなことになると、うん、皆さんも時間無駄にしますし、うんうん、まあ、お互いのために携帯電話はちょっと見ないようにしまっといていただければと思いますみたいな人でしたよ。
すごい細やか。
ほんでね、だんだんね、そのおっさんもね、ちゃんと説明するとき、はいはい、いろんな情報を盛り込みたいんでしょうね。
はいはい。
最近は高速道路なんかでね。
はいはいはい。
速度違反してるとバシャーってこう、写真撮られたりみたいなのがありますけど、うんうん、最近はあれのね、持ち運びのできる機械がね、開発されてみたいなニュースでもご覧になった方おられると思いますけども、うんうん、ああいったものも登場しているので、皆さんちょっと注意していただきたいんですが、だいたいあの機械がですね、1000数百万円すると言われてまして、三重県だったかは確かね、10何台導入したって話もあったんですけれども、皆さんお住まいの兵庫県、こちらの兵庫県警では、これね、予算の組み方から見るところっていうところなんですけど、おそらく1台か2台ぐらいは少なくとも導入されてると思いますから、まあ、そういった話もちょっと念頭に置いといてくださいねって、いらんこと言うっていう。
おじゃあ、三重より飛ばして大丈夫
や。そうそうそうそう。っていう人でした。
うん、よかった。
いや、痛み、ほんで最後なんかで、前まで窓口で順番に番号読んだら取りに来てくださいやったんですけど、
はいはい、あ、はいはいはい。
もうそれやってると効率悪いってなったんでしょうね。
おほ。
ビデオの講習を受けてるところで、皆さん、はいはい、順番に座っていただいてますので、もうここに免許証持ってきて、順番にお配りして、それ持って出てもらいますんでってやってましたよ。
それをやってほしかった。
だから出ていくのめっちゃ早いの。
そんな差あります？同じ公務員でそんな差ありましたっけ？そう、だからね、その8割5分の方ですわ、うち。
あ、なるほどね、うち1割5分でした。
そういう感じでしょ
う。うん。
いやー、悪いな、当たったな。じゃあ、今回みたいな災害の時に、頼りになるのって公務員じゃないですか。
はい。
8割5分が頼りにならんとしたらどうしてくれましょうって話じゃないですか。
まあ1割5分に期待って話なんですけど。
ひどい。
うん。いや、だから今回やれヤンバダムが活躍しただとか。
はいはい、お、そんな話あったんですか。
そう、あのギリギリでね、なんとか機能する程度には完成してるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、で、はいはいはい、今回結構それによって上流で防げたんじゃないかみたいな話も出てたりするんですけど、うんうんうん、まあ、この辺こそね、
うんうん、
科学的にやってほしいなと。
そうですね。あと費用対効果とね、う
ん。こんなものは人を見下すためにやる話じゃないじゃないですか。
まあそうです。
あの、なんか知らんけど、あの、その、なんですか、あの、左翼をバカにする人は、
はいはい。
ほら、ダム役に立ったやんけって言いたいだけで言うてるから、
ああ、なるほどね。
ちょっと経ったらダムの話忘れるでしょ、
はいはい、はいはいはい。
うん。で、とりあえず、反ダム言うとったらええわ言うてたところもあるじゃないですか。
うん。ああ、うん。まあそういう、一時期ありましたね。
うん。
はいはい。
だから、もうその辺、全員反省しろと。
結局はね、あの、科学的に、うん、あの、エビデンスを持って、どこにどういうダムを置いたらいいか、どのダムが無駄かっていうのをですね、時々刻々議論しながら進めていけよって話なんでしょ
う。そうです。で、そうやって ちゃんとダムについて考えていけばいくほど、
はいはい。
ここにはダムは不必要であるって話をするときに、うん、今のヒロシさんみたいに無駄っていう単語を言うと、うわ、なんかダジャレみたいってなることも防げるようになるわけですよ。
そんなこと気にしてる人いるのかしら。
今、まあ、ダム無駄言うたっていう。しょうもない怪文って思うやつ。
そういうことを気にする人いてるかな。いてないような気がするけど。はいはい。
このな、ダムは無駄なのだって言ったら、うわ、うまいこと逆から読んでも、このな、ダムは無駄なのだやっていう。
よ、そんなん知ってましたね。
ええー、もう思いついたんです。
あ、なるほど。
しかも今よく考えたら怪文なってないじゃん。
あ、なってない。
今喋りながら考えたから。
あ、いい加減なところが。
そうそう、用取るからね。
あ、そうですね。
まあそんなね、台風の中ね。
あ、そうですよね。
桜川マキシムのアートワークが完成しましたよ。
あ、そうですよね。できましたよね。
できたでしょう。
はいはいはい。
どうですか。
ああ、いいんじゃないですかね。LINE のなんとかグループに入ってる人には、あの、見れるはずなんですけど。
そう、あの、オープンチャット。
はいはいはい、うん。あれに入ってくれてる人にはお披露目しているはずなんですけど。
うん。
うんうんうん。
ええ感じでね。
うんうん。そうですね。
うん。
あれがおしゃれな感じと思って。
そうそうそう。さすがにね、あの指4本っていう僕の初期案はね、わざわざ4本にっていう風に修正かけんでええかなって思ってやめました。
それは別に。
あ、指かけててもよかったかな、片手の小指だけ。
いや、いや、それはやめとこう。
え？
それは、あの、わざわざ物議をかもさんでもいいと思いますけどね。
一個冷たあるやつ。
いや、いいです。
最初冷やしてね。
うん。
感覚なくしてからね。
いや、そんなことするんや。
あ、そうですよ。知りません？
あ、知りません。
キンキンに冷やすんです、先に。
冷たこともないですしね。
うん、まあまあ、あの、痛み止め打つ人もいるらしいですけど。
あ、なるほど、なるほど。
前もってね。
はいはい、はい。
キンキンに冷やしても感覚なくしてからダンっていくっていう。
ああ。うん、なるほど。
そう、中野秀夫みたいにあの、ソーセージ無理やり開ける人みたいにして円骨詰める人いないわけですよ。
そんな人おるんですか？
アウトレイジ。
ああ、アウトレイジね。
アウトレイジで中野秀夫詰めるって、はぁーって言って噛んで自分で円骨詰めてたでしょ。
そんなことしてたんや。
そうそうそうそうそう。
アウトレイジ見てる人は思い出してくださいね。
そうですよ。そうです。まあなんかソーセージ無理やり開けようとしてる子みたいって思うやつで。ハサミ使えいうやつ。
そう。昔のヤクザどうしたんだろう。
先ちょっとあの金属の丸いやつ噛んでもってカチってなる。
はいはいはい。
ああいう分け方っぽい感じで。
あ、なるほどね。
そう。アートワークですよ、アートワーク。まあまあ、MP3 ファイルとかにも混ぜときましょうか。
あ、はいはいはいはい、うんうんうん。そうですよ、そうですよ。
ね。とりあえずね、あの、あれなんですよ、あの、ヒロシさんにね。
ふんふん。
便所のつぶやきイベント中止になってしまいましたけど。
はいはい。
お会いしたときに。
ええ。
もうあの、アートワークもプロに頼んだし。
ええ。
ホームページの作り直しもプロに頼んでよろしいかって聞こう思ってたんですけど、ね。
あああ、それプロにしてもらいます？
うん。
あ、それやって、更新とか、その、保管みたいなやつも、やってもらうんですか？
いやいや、それは僕。
あ、なるほど。
とりあえず。
はいはいはい。うんうんうん、あ、だって、ホームページもジャスさんが昔に凝ったやつをめっちゃ作ってから、
うん、
ずっと更新してないですもんね。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
あの、あれですよ、あの、ブログ形式になる前は僕が HTML タグ売ってましたからね。
ああ。すごい、開業 BR みたいなやつ。
そうそうそうそう。
すごいなぁ。
そう。ポッドキャストってかネットラジオですよね。
はい、はい。
あの、ネットラジオの形式でやるって言うてるのに、やっぱ CSS タグで宣言するのはきちんとやっといた方がいいよねとか言ってやってましたからね。
なんかね。うん、ああ、そうか。
うん。
じゃあ、切り板を踏む機能は残しておいてほしかったな。
最初あったけど。
ちょうど1万人目とかの人に
、うん、
パカーンってなんか、くす玉割れるみたいなやつを残しておいてほしかった。
あとあの、カーソル追いかけてくるやつとかね。
そうそうそうそう。うん、花とかが追いかけてくる。
あの、秘密のページとかね。
そう。懐かしい。
うんうんうん、やってたな、昔な。昔な、サイキック青年団のファンサイトみたいなのやってるとき、秘密のページがトップページに存在してて、そこにアシッド映画館の MP3 ファイルとか置いてたな。
ああ、なるほど。
著作権ガン
虫。昔だからね。
もう事故事故。
そうそう。
本当に事故。うん、
そうです。
ね。
はい。
はい。まあそんなね、うん、3連休ですよ。
う
ん、
ああ、そうですね。
3
連休初日がえらいことでしたけどね。
そう、そう、そう。うん、ね、まあまあ、2日目の今日。
はい、はい。
ね。まあ、皆さん一緒やと思うんですよ、うんうん。
はい、はい。
兵庫県立美術館の富野由悠季の世界に行ってきましたよね。
ああ、みんなね。みんな行ってきた、みんな行ってきたんかな、そういうの。
そんなに人おらんかった。
そうでしょうね。
そんなにみんな来てるほどおらんかった。
ワイのワイのとはなってない。
そうそうそう。1億3000万人もおらんかった。
そうでしょうね。数えてはないけど分かるっていうね。
ねえ、そう、うん。昨日はね。
はいはい。
富野由悠季おったらしいですよ。
あおすごい。そう、会えたら泣くって言ってませんでしたっけ。
そう、神戸開催の初日やったから。
はいはい。
だから、本人来てたらしいです。
ええー。
うん。
そうなんですね。
そう。
富野さんって、ガンダムの何を作った人なんです、
う
ん、
総監督です。
ああ。はいはいはい。
原案と、
うんうん。
総監督をやってた人です。
ああ、じゃあ原案っていうことは、モビルスーツっていうのがおって、ガンダムっていうのがおってっていうのを考えた人。
そう。
で、それを漫画にしたのが、誰でしたっけ？
安彦義和？
ああ、の人ですよね。
いや、漫画にしたのあれ結構後ですよ。
ああ、あ、まあアニメありきか。なるほど、ね。
そう、いや、だって、あの、Gオリジン始まったんだって、2000年ぐらいですよ。
あ、そうか、そんなに後なんですね。
そうですよ。あれはガンダムエースっていう少年エースっていう雑誌の別冊で始まったやつの目玉作品として、
うんうん、
そのガンダムの作画監督をやっていた安彦義和が漫画家でもあるから、
はいはいはいはい。
うん、ファーストガンダムを彼なりに漫画化しますっていうのが看板やったんですよ。
おー、おー、なるほど。
うん。
ああ、嫁さんのお兄さんからオリジンをですよね、うん、焼いたやつを面白いから見てみ見てみって言ってあの焼いたやつをすごいもらったけど、うん、結局見てないでおなじみのあれですよね。
それ焼いたやつって何ですかそれ DVD？
そう DVD に焼いてくれたんですけどね。
あアニメを？
そう。
ああ。
いやそうファーストガンダムは見たけどうんと思って。
それ個人的な複製の範囲へ逸脱してると思う。
ええー、あかんのす。
あかんと思う。
あかんの親戚やけどあかんのですか。
親戚でもあかんと思う。
あかんのですか。
うん。
貸してあげるわじゃないんです。
貸してあげるわオッケー。
ああオリジナルを借りたらオッケーなんですね。
オリジナル借りたらオッケー。
ああじゃあそういうことにしといてもらいましょう。
あのリッピングした時点で違法。
あそうや。
うんうん、今は DVD のリッピングも違法になってますから。
あ、そうですよね。確か、うん、それを外した、コピーガードかかってるのを外した時点でですよね。
うん。
あの違法なんですよね。
そう。
なんで今の全部嘘です。
嘘つき。ヒロシさん嘘つきですからね。
そうですよね。
そうそうそうそう。
そうなんです。今の全部嘘やったんですよね。
そうそうそう。息を、はい、吐くように嘘つきますからね。
どっかの師匠かな。
俺のお父さん任天堂の社長やねんとか言ってましたからね昔ね。
言ってましたね。そういえば昔はそれで通ってました。
うん。
それはそれとして。
まあのそういうのを全部嘘扱いするがために、はいはい、僕はの同級生の北田くんの、
はいはい、
俺のいとこあのスクエアの創業者やねんって言ってたの嘘つけって思ってたらほんまやったっていうのありましたけどね。
ほんまやったんですね。
俺、ファイファンとか先やれんねんって言ってた、ああ、そうそうって言ってたの、ほんまやったっていうのありましたけどね。
それかなりレアですけどね。
そう。で、いとこのおじいちゃんな、名前なんて言うんっていうのを聞いて、で、あの、スクエアの創業者の、うちの中学高校の卒業生やっていうのを知ってたんで、卒業者名簿見たら普通に載ってて、ほんまやったんってなるっていう。
むやみに人を嘘つき扱いしちゃいけないな。うん。で、そういうことです。
いや、北田くんね。
はい。
顔、スネオ顔なんですよ。
いや、それ関係ないし。
いや、だ、そんなんあるじゃないですか。
まあまあまあ、そうやけど。
うんうんうん。ね。
はいはい。
そう。富野由悠季店行ってきましたよ、うん。
はいはい。
奥さんは興味ないので、
ああ、そうでしょうね。
うん。奥さん、うんうん、外プラプラしとくわ、って近所、なんかショッピングモールとかもあるし、って言って。
はいはい。
うん。あ、ほんま、って言って、ほんな長なるで、って言って。
お
う。ええよ、また連絡して、って言うて3時間。
おう。展示会ってそんなに。
展示会ね、だいたい美術館のワンフロアぐらい使ってるやつ。
ああ。
スタスタ歩いたら10分ぐらいで出れるぐらいの。
うん、ですよね。
ところを3時間。
何を見るんですか
展示物全部読むから。
いやいやいやいやいや。展示物全部読んだらそんなんで、ね、3時間かかるんやっていう話ですけどね。
ね、やっぱね、知らんことが、はいはい、
うん、
書いてあったんですよね。
あ、そうなんですね。うん、ジャスさんほどでも。
うん。
うん、うん。
いや、だから逆にね、その展示物でパネルに貼ってあるやつとか。
はいはい。
こう、やれね、ガンダムの、最初の最初にプロットを書いてる時の手書きのやつとか。
はいはいはい。
展示されてるわけですよ。
おお。
例えばね、ザビ家。
はいはい。
うん。ザビ家ギレンとドズルの間に。
うん、うん。
もう一人おったよみたいな話は、
ああ聞いたことありますね。
割とトリビア的にみんな知ってる話で、この間のそのGオリジンなんかで、
はいはい、
そのサスロザビっていう次男がですね、ちゃんと登場したことによって公式情報にもなりましたんで、
うんうん、
うん、これはもう確定なんですけど、
はいはい、
そのサスロザビの存在はその時点からちゃんと明記されてるんだと、
あそうなんですね、40年前から考えてたと、
40年ちょっと前ですよ、だから、
あはいはいはい、
作り出す前ですから。
あ、なるほど。
うん。で、僕はね、
うんうん、
正直でそのね、
はいはい、
ドズルのことを次男って書いてあったり、三男って書いてあったりする本ってバラバラにあったんですよ、当時。
あ、なるほど。
うん、その出てけえへんから、サスロザビの話なんか一切。
はいはいはい、はい。
だから、ちゃんと公式情報にあたって書いてるところは三男って書いてるんですけど、そこを次男って書いちゃってるやつもいるし、
おお。
ものによったら、その、長男とか、次女とかの数え方、アホなやつおるでしょ。
ああ、なるほどね。
うん。だから、お兄ちゃん、
うんうん。
妹、
はいはい。
弟っているときに、
はいはいはい。
その妹のことを次女っていうやつおるでしょ。
ああ、うんうん。いてますね。
アホやから。
うん。まあ、アホやからっていうか、まあそうですね。
うん。お前、はい、なんなんて聞いたら、えとって何とか言うやつですよ。
そこまでじゃないとは思うけど。いや、
だって、こないだおったもん、後輩で。
あ、おったんですか、
うん。
ああ、
うん。
はいはい。
で、また、えとって何ですかって言われるから、僕がちゃんと説明してしまうから、
はいはい。
そもそも、えとという言葉は、10巻12子のっていう、うん。
優しく説明してあげてほしい。
漢の方は、これはね、陰陽五行説に基づいていて。
それ、後輩知りたかったかな。もう知らんでよかったんちゃうかな。木火
土金水のそれぞれに陰と陽を振ったものを、木の絵、木のととして順番に並べたのが10個。これが、まあ、世に言う、こう、おつ、へい、ていの並びになってるわけだけれども、っていうところから説明するから、より後輩が遠のいていくっていう。
遠のきましょう、それは、うん。もう普通にね、ウシトラだけ教えて、ちなみにロシアにもあるよ、みたいなことを言ったらそれでしまいですよ。
それ十二支の方でしょ？
ああ、そうでしたかね。
そうそうそう。僕が言ってたもう、十巻十二支が世代を減ることによって、気づいたら十二支の方だけが残ってたんだけれども、その十巻の巻と十二支の詩で、と呼ぶようになって、みたいなことを延々説明してて、例えば甲子園なんかはね、とか言って。
えとって言ったからえと全部を説明してほしいわけじゃない。
そうそうそう。知ってること全部言うから。日の絵馬の都市には女の子があまりいないよみたいな話とかが言ってる。うん、
そんな情報まで盛り込んで。
全部言うっていう。
なるほど。
うん、何の話でしたっけ？
何の話？なんかの人長女を次女っていう人をバカにする話でしたよ。
そう、ほんでね。
確か。
はいはい、中学校の時にね、
ええ、
そのサスロの話を先輩としてたんですよ。
はいはい。
高3の先輩と中2が。
ああ、なるほど。
僕中2ですよ。
はいはい。
で、あれなんかでも情報的には小説のところ以外ではきちんと出てるもんないですよね、みたいな話をしてたんですよ。
おー。はいはい。
嫌なガキ。
ですね。
で、その時の話で、いやだからあれは、 多分サスロの名前が出てきたのが後付けやねんでって話になって。
はいはいはい、はい。
でそこでね、だから三男って書いてあったり、次男ってなってたりするやつがあって、だからギレン、キシリア、ドズルやから長男、次女、三男とか書いてるやつおんねんって言って。だからそこに次男おるよねって話で、後付けで決めたんやでっていうのを僕信じてたんで、この間も僕収録で言うてるんですよ。
はいはいはい、なるほどね。
今日僕それ見ながら、うわ、いや、ガルマの下に、もう一人娘がおって、それがミハルザビやったっていう名前のミハルが、ミハルラトキエになった話は知ってたけど、ちゃんとサスロの名前もその時載ってたのねってか思いながら。
あのメガネのおっちゃん結構子だくさんですよね。
そうそうそう。
そう思ったら。
そうそうそう。いや、キシリアもだからその初期設定では名前違うとか。
あ、そうなんですね。
あとジオンズム大君の子供も4人おる設定に最初なってて、上の2人死んでる設定やったとか。
なるほどね。
そういうこと書いてあるわけですよ。
ああ、未来世紀やのに、なんか幼児死亡率高い。
宇宙世紀
あ、宇宙世紀ね。
いや、はいはい、宇宙世紀もね。あれね、はいはい、宇宙世紀0079でしょ？
はいはい。
あれね、だから初期設定では2067年かな
?2067。あ、そうかそうか、そんなに前、先なんや。
そう、2066年に一年戦争始まって、
はいはい。
あ、だから2066年の話なんですよ。
そう、西暦で言うとね、うん。
で、そっから逆算していくと、はいはい、宇宙世紀に切り替わるっていうのが、
はいはい。
1987年とか1988年になるんですよ。
あ、なるほどね。
ってことは、その宇宙世紀に切り替わるっていうところを、その書いてる富野由悠季は、
はいはい。
10年後として設定してたなとか。
あ、なるほどなるほど。
そういうところを読み解くために、資料が存在してるわけじゃないですか。
うんうん、ああ、なるほど。そう聞くとちょっと面白いですね。
そう。で、その横でこう映像とかでこうダイジェストみたいに流れてるじゃないですか。
はいはい。
ダイジェストだけ見に来てるやつ何？
それは、そうかな。う
ん、家で見ろそうだ、別に画質のいいやつ、IMAX シアターで流してるわけでもなく、
はい、はいはいはい。
そう、電気ついてるところでプロジェクターで流してたりするわけですよ。
ああ、まあね。そうですね。
ほんで、なんかテレビやったらテレビでね、だいたい36インチぐらいのやつでテレビで流してるんですけど、
はいはい。
細かん補正みたいなのあるでしょ？
ああ、はいはい。
動きが滑らかになるみたいな。
うんうん、うん。
あれの設定切ってへんもんやから、
はいはい。
大胆スリー、ぬるぬるぬるぬる動くんですよ。消えと
はいいじゃないですか、それは。
おかしいやろと。
ああ、なるほど。
当時の動きと違うやん。
まあ、そらそうでしょうと思う、う
ん。そんなん見に来てどうすんのって言いながらですけど、
はいはい。
ついついイデオンの発動編の最後のシーンが流れてるところと、はいはい、V ガンダムのリンホース特攻のシーンは僕もまじまじ見ちゃうっていう
。奥さんは
奥さん外。
ああ、そうですね。
うん。ほったらかし。
わ、う、あ、ん。
そう。いや、だから例えばダンバインでね。うん、
はいはい。
妖精みたいなやつ出てくるんですよ。
ええ。
チャムファウっていう。
はいはいはい。
で、あれがミーフェラリオっていう。
うん。
あ、ミーフェラリオか、エーフェラリオかな。まあ、なぜはいはい、妖精にランクがあるんですよ。
おお。そうなんが、うん。はいはい。
で、ミーフェラリオとかエーフェラリオとかがあるんですけど、
ふんふん、
それの初期案みたいなやつで、こう、プロット書いてるやつの中では、
はいはい。
エーフェラリオと、
うん、
チーフェラリオと、
うん、
ゲーフェラリオっていうのに書いてあって、うわー、テレビと全然違うって思いながら見たりとか、
はいはいはい、うん。
してるのにみんなそんなん見ないっていう。
あ、うん、うん。
ガンダム以外割と素通りっていう。
あ、
アホっちゃうけって思いながら。
いや。アホというか関心がないだけ
の。いや、でもね、そこだけで初めて見れるものとかいっぱいあるんですよ。
うんうん、うん。
角川春樹と富野由悠季と福井晴俊。
はいはい。
この三人で、何年か前に、
うんうん、
なんか、卑弥呼っていう、
ほう
ん。その仮タイトルみたいなんで、
はいはい。
空中戦艦みたいなのが出てくる話を作ろうっていう企画が一時あって、
はいはい。
それのストーリーボードみたいなものが書かれてるやつとか6枚ぐらいポンポンポンポンって置いてあるんですよ。
おー、はいはい、は
い。いや、こんな話ほとんど出てないやんかと。
おー。
うん。
そうですね。数年前って言ったらあれですね。
うん。
もう、2010何年の話ですね。
2010年ぐらいの話だと思います、あれ。
はいはいはい。
やっとね、富野由悠季が日本大学に在籍してた時、
うんうん、
映画研究会、映画同好会、
はいはい、
かなんかで撮った8ミリフィルムのああいう8ミリの映画、
はいはい、
うん、インディーズですよね。
おうほうほう。
が上映されてるんですよ。
ええー。
15分ぐらいのやつ。
はいはいはい、はい。
みんなチラ見。
あら。 ったいない。
僕最初から最後までずっと見てましたけど。
ええ。
いや、あのね。
はいはい。
富野由悠季好きで見に来てるんでしょ？
ええ。
で、今までその DVD とかにはもちろんなってない。
うんうん。
その映像が丸々一作流れてるわけじゃないですか。
はいはいはい、はい。
こんなん富野由悠季の新作みたいなもんでしょ？
まあそうですね。
見ないと。
なんやったら青い炎とかに漫画になっててもおかしくないよね。
あの、面白いものではないですけど。
まあそうなんですね。
でも富野由悠季の男性感とか女性感みたいなものなんかもうにしめたみたいな映像なんですよ。
そうなんや。
あの、設定とか細かく語られてないですけど、おそらく大学の同級生で。
はいはい。
これおそらくですよ。
はいはい。
で、あの、自分が、あの、片思いしてる女性が、その同級生に強姦されるんですよ。うん
う
ん、
あ、はいはいはい。
で、強姦されたところに、たまたま遭遇して、
うんうん、
で、殺そうとするんですよ。
はいはいはい。
で、そしたらその強姦したやつがナイフを取り出して、
はい。
で、またナイフでも、美術系の学部でとりあえずある刃物持ってきたんでしょうね。
はあ、はあ、
彫刻刀なんですけど。
致命傷になりづらい。
何ぐらいなりづらい。もう刃渡り少ないやつ。
はいはい。
うん。なんですけど、それを結局揉み合いになってる間に、
はいはい。
こう自分はベルトで首締めたろうとしてるんですけど、結局ナイフ奪って刺してしまって死ぬと。
はいはいはい。
で、その死んだやつを、
うんうん。
なんかホラー穴みたいなところに隠すと。
はいはい。
で、ね、なんか主人公がその前からね、なんかね、猫の頭蓋骨を部屋に飾ってて、
うんうん。
それをめでてるんですよ。
お
う。なんかこう眺めたり。はいはい、
うんうん、
で、それはなんか言ったら死への憧れみたいなものって男性って持ってるよねっていうシーンで。
うんうんうん、
で、それを結局同級生を殺したことによって、
うん、
もう俺は死なないといけないって思って自殺しようとするのを、
うんうん、
その女性が止めると、
う
ん。で、止めて止めてその電車に飛び込もうとかするんですけど、
うん、
女性が止める。
はい。
で、次にあの、なんかあのガスタンクみたいな分、もうパッと見て、この屋上から飛び降りて死のうって思うんですけど、そこでおじつけづきおるんですよ。
はいはい。
で、おじけづいて結局その女と部屋戻ってきて、
うん、
俺は殺してしまったみたいなことを言うてると思うんですよ。
うん。
あの、言うてると思うって言ってますけど、これ全部無声映画ですからね。
あ、そうなんですね。なるほどね。
うん。
はいはいはい。
これちゃんと見てるからそういうことや。だって分かって僕喋れてるだけで。
あ、なるほどなるほど。
うん、何の説明もないんですよ。
はいはい、はい。
ただただそんなシーンが連続してるし、文字も出てこないんですよ。
うんうんうん、うんうん。
で、そんなんしてる間に、
はいはい。
言ったらその頭蓋骨めでてるのみたいな状態があかんねんみたいなんで、
うんうん、
その男性の方が頭蓋骨を外にバーン投げるんですけど、
はいはい。
投げた後ももじもじしとるもんやから、
はい。
その女の方がガッて連れて、
はい。
その頭蓋骨のとこ行って、その頭蓋骨踏み砕くんですよ。
ほう
ん。それでカッとなって、その主人公の男の方が、女バチバチーンって叩いて、
うん。
で、バーって走り出して、走ってる車のとこ飛び込んで死ぬっていうオチなんですけど。
なるほど。
これね、あの、男性のなんかあの、雑な妄想みたいなものとか、結局それに振り回されて死ぬであるとか。
はいはい。
で、それでて女性の方はその、なんか、さもそのレイプされたみたいなところを、まあもちろん大変なことですけど、
うん、
大変なことだって言う割にカラッとしとるな、みたいなところとか、その生き死にみたいなことについて男がなんかこう若干憧れ持ってるみたいなもんに対してめっちゃドライとか、
あ、
そういう富野由悠季の死生観とか男性観女性観みたいなもん、あ、この頃からもう出来上がってますな、思って見てるんですけど、
はいはい、
誰も見てへん。
なるほどね。
うん。そういうの見に来るわけでしょ？
はいはいはい、はい、うん。
ハイジとか手伝ってる時代。
うん。
うん。サンライズっていう会社ができる前で。
うんうん。
こうフリーランスで富野由悠季が1975年とかその辺にやってた時代。
うんうん。
高畑勲の影響は受けたんだよみたいなこと書いてあるんですよ。
おー、なるほどなるほど。
宮崎駿の話一切出てけえへんところか。
いや、同じ時代なのにな。
いや、同じ時代で同い年ですからね。
そうですね。
ガーって思ってる相手ですから。
あ、そういうことか。
そう。
はいはいはい。
その辺はさすがに触れてないとかね。
うんうんうん
うん。うんうんうんうん。なんかいっぱいね、こう見どころは満載なんですけど。
これを聞いて行く人もいてるかもしれませんね。
うん、だってターン A ガンダムのシドミードの原画とかね。
ほうほうほう。
置いてあるんですよ。
うんうんうん。
これもう大変な話ですよ。
そうなんですか。
シドミードってご存知ですか？
え、知りません、もちろん。
シドミードはね、もともと工業デザイナーとかやってた人なんですけど、
はいはい。
あの、言ったらね、一番有名な仕事はブレードランナー。
ほうほうほう。
あ、ブレードランナーの、はいはいはい、あの、ガジェットとかの全部のデザインはシドミードがやってたんですよ。
はいはいはいはい。
で、あの、ターンエガンダムのデザインをシドミードに依頼して、
うんうん、
あの、今ではみんな見慣れてますけど、
うんうん、
あの、ヒゲのガンダム。
はいはいはい。
あれをデザインして、その当時日本のアニメファンが、ってなったやつを考えた人の、その考えた原画が置いてあるんですよ。
おー。シドミードさんがね。そう。
で、これもね、みんな全然見てなかったんですけど。
はいはいはい。
僕もそこで見ながらね。
うんうん。
一枚一枚にね。
はいはい。
日本エクスプレス USA って書いてあって、投資番号を振られた付箋が全部に貼られてるんですよ。
ほうほうほう。
これ何が行われたかっていうと、
ええ、
日本通運。
うん、
の美術品の輸送部隊が、
一、はいうんうん、
枚一枚を美術品として管理した状態で日本に持ち込んでるんですよ。
お
だからそういう輸送上の配慮がこういう風にされたんだみたいな話も、
うんうん、
そこの展示の状態から読み取れるわけですよ。
お
見ろよと。
ああ、なるほどね。
うんうん、そんなんをメモりながらね、携帯で。
それオッケーなんですね。
携帯でメモるのオッケーです。撮ったらあかんけど。
あ、なるほど。
だから、あの、僕の方をチラッチラッチラッチラッ係の人見てました。
あ、なるほど、なるほど。
お前撮ってんちゃうやろな、みたいな。
あ、なるほど。
僕ひたすら文字を打ち込んでたんですよ。
あ、はいはいはい。
そうそうそうそう。あの、リーンの翼っていう、アニメで、あの、サコミズっていう、元大日本帝国の、あれ、陸軍かな？
うんうん。
海軍か、海軍の軍人がおるんですけど。
はいはい。
あの、それの戦死した場所がアニメ版では沖縄って書いてあって。
はいはい。
え、いやいや、沖縄やったかと。
ほう。
小倉はあれか、あの、最後あの、地上世界に再度出てきた時に、小倉への第三の原爆の投下を防ぐために米軍機撃墜したんか。そうかとか思ってるやつをメモってたわけですよ。
ねえ、うんうん、そう、それでそこまで深読みできるのはすごいなと思いますけど。
で、その横で普通に、はい、お前分かってたやろっていうおばあが、
え、
う、え、んうん、を喋っとろうとして、係の人、ダダダダダダって走ってきて、写真ダメですって言ってました。
ああ、多分携帯プチプチ撮ってはるから、やってはるから、うん、メモしてはるから、撮るぐらいはええんやわと思ったんでしょうね。いわば触発されたんでしょうね。
うん。
あの、シドミードさんで検索したら普通にあの、ターンエガーダムの原画みたいなのが出てきましたけど。
出てきました。でも、付箋貼ってある状態のやつって見ないから、
うんうんうん、
そこだけでも読み取れるみたいなものは当然ないですし。
はいはいはい。い
だからね、例えばね、
うん、
ガンダムなんかでも君は、はい、生き延びることができるか、ドゥドゥドゥンっていう予告って見たじゃないですか。
はいはい、ありましたね。
ね。
はいはいはい。
あれの、その初期の段階のキャッチフレーズが何だったかとか。
あ、ほうほうほう。
君は何に命をかけられるのかとか。
ほう。
で、その下にテーマ、自由と義務とか。
お。重い。
コンセプト、修羅の連続とか書いてあったり。
はいはいはい、はい。
あの、ストーリーの展開は、6話で1セット。というのを7セットやりたいんだ、みたいなことで、
う
ん、
ほうほう。
1セットごとにそのテーマが若干変わってくるようであるとか、
はいはい、はい。
そういうことを書いてあって、で、実はそのね、よくガンダム打ち切られたせいで43話で終わったみたいな話ありますけど、
はいはい。
これはもともと42話で考えられてた展開の話であって、
はいはい。
うん。それを53話で枠を獲得したけど、結局43話に縮められ直しただけだったんだとか、
ああ、なるほど。
もうこの辺の話、うん、ガンダムだけで一冊二冊本書けるわけですよ。
あ、はい、はいはい。
それも今までちゃんとそういった形で集約されてなかったような情報が。
うんうんうんうん、
で、当然それガンダム以外でも行えるわけです。イデオンとかザンボット3とかダイタン3とか。
うんうんうんうん、
これまだまだアニメ界やれることあるのになっていうか、やらしてって思いながら。
ライターになればよいのでは
っていう。そう、サンライズの資料をくれたら僕なんぼでも書きますがなと。
はいはいはい。
思いながらね。出てきてね。
うん。3時間後にね。
そうそう。ほんならこう、物販あるじゃないですか、物販。
あ、はいはいはい。
うん、で、ズロク買おうかな、どうしようかなって思ってやめたんですよ。
はいはい。
で、ズロク買うのやめて、なその横に本が置いてあって、
うん
うん、富野由悠季の世界って。
うん、
キネマ旬報って、だいたい、700-800ページぐらいの。
はいはい。
タウンページみたいな。
はいはい。
でっかい図鑑みたいな本あって。
ええ。
で、この展示会を記念して。
うんうん。
あの有名な書籍ですが。
うんうん。
ついに復刻されましたって書いてあって。
はいはいはい。
持ってるからいらんって思いながら。
ああ、そうですか。復刻じゃないやつを持ってる、
う
ん。
そう、そう、初版で買うた発売日にって。
はいはいは
い、思いながら。
はいはいはい。
帰ってきました。
そして、帰ってきてからそれをトラウンの穴に売ったり。
売らへん、売らへん。
あ、売らへん。
復刻されてるから値段下がってるしね。
ああ、そう、そうですね。
いやいや、だから、細かいことで言うたらいろんな見るとこあるわけですよ。今までその、公式設定資料集みたいなところでは載ってなかった、うんうん、そう、ターン A ガンダムに出てきたキャノンイルフートっていうモビルスーツの、そのコックピットのところにギャバンって書いてあって、うんうん、え、ギャバン隊長キャノンイルフートに乗る予定だったのとか、思いながら見るわけですよ。
今の一文は何のことかさっぱりやな。
あのゼータガンダムのあのメインのね母艦になってるアーガマっていう、はい
はい、それが知らんから、
ね、そう船があるんですけど、はい、そこのあの、はいはい、艦橋、
はい、
あのみんなあの艦長とかが乗ってるとこ、
はいはい、
あそこの形があの初期案第2案決定校みたいにして書いてあるんですけど、
はいはい、
初期案のアーガマの艦橋の形が、うんうん、G ディフェンサーのコアファイターの形になってたり、ええ、第2項の環境の形がリック・ディアスの頭部と同じ形になってたりして、あ、ここからデザイン流用してたんや、とか。
なるほどね。
うん。
うん。そう。もうそろそろあれじゃないですか。竹槍さんを読んだ方が。いいんじゃないですか。おーい、北海道の竹槍さん。
え、機動戦士ガンダムフォーミュラ91言ってたけど、あの初期案ではあのフォーミュラ0やった、とか。
北海道から呼んでこようかな。
言うのもひたすらポチポチポチポチメモりながら。
さぞキーな目で見られたことでしょ
う。そうそうそう。その横、はい、これ何 ?ZZ ガンダム、うん、それ確かダブルゼータガンダムって呼んだと思う程度のやつが通り過ぎていって、イライラするっていう。お父さん早くプラモデル買いに行きたいからもう出ようって言ってるガキとかに、首絞めたろかっていう。
楽さ。
楽さ。
うん
うん、ね、はい。見どころいっぱいでしたよ。
ああ、そうらしいですよ。うん、
で、
う
ん、この見どころは、
うん、
もっとあるはず。
ああ。
だからもう、ね、あらゆる資料をちゃんともうデジタルスキャンして、
うんうん、
それの解説だけで、そう、ガンダムだけでもう、なんですか、あの、ハードカバーの本3冊ぐらい、書けるから。
っていうぐらいね。
うん。もうそんなんやってくれるんやったら、ガンダムエース毎月買うのに。
ああ、そうか、そういう雑誌があるんだな。
そう、そう、もうしょうもないスピンアウトの漫画とかで歴史を捏造するのはやめてほしいと。
あ、はいはいはい、はい。
もう追いかけるのやめましたけども。
ああ、そうなんですね。
うんうんうん、うん。
この歴史修正主義者メット、ね。
そうそうそう、そうね、はい。この間もなんかあの、ザクの形のなんかロボット
あ、はい、はい。
の、そのなんか作って、そのプログラムの勉強ができます、みたいなやつの特集記事で、
うんうん、
そのザクタンクの形が、うん、あの、いわゆる一般的なザクタンクの形じゃなくて、グリーンマカクのバージョンですごいって思いましたみたいなの書いてあって、
はいはい、
グリーンマカクとか俺の時代は言葉としてもなかったからもう俺は知らんって思いながらイライラしたりとかね。
ザクタンクも今初めて知りましたけどね。
ザクタンク知りません？
え、ガンタンクは知ってます。
ザクタンクは、
ええ、
前線でね、
ええ、
下半身が破損した状態のザクと、
はいはい。
マゼラアタックっていう。
ああ、知ってます。
そう、上が戦闘機で下が、
ええ、
戦車になるやつ。
そう、はいはいはい、
あれのはそのマゼラベースっていうその下の部分。
はいはい。
と組み合わせて、そのキャタピラで移動するザクみたいなものを、その穴埋め的に使ったり作業用モビルスーツとして使用したりみたいなんがあったよっていうモビルスーツバリエーションのうちの一つです。
あ、なるほど、なるほど。
それのうちの一つのバージョンとしてグリーンマカクっていうのがあってねとか言われたら、え、現場で無理やり作ったやつの話やのに、バージョンに名前があるのとか思ったりするじゃないですか。
なるほど。
そういうの増やすのやめてって思うじゃないですか。
ああ、なるほどね。はい、はい、はい。
そう。
うん。っていう話ですよ。
そうですよ。
はい。何割ついてこれてんのかな、はい、
え？
ちなみに、僕はついてこれてないですけど。
うん、いや、でももうみんな見たでしょ？
みんな見てない。見た人、うん、1億3000万人いてないってさっき言ってましたしね。
そうそうそう。
はい。
まあでも結構人は入ってました。
ああ、そうなんですね、
はい。あの、読むのが遅いくせに、人立ってたら呼び飛ばすやつ一番邪魔。
うん
うん、だってね、そいつが読んでて、ええ
はいはい。
遅いの、まあ、無理やりもこいつ追い抜こう思ってバーって呼んで、
はいはい、
さあ次んとこって言って、そいつ追い抜かして僕立ってたら、そいつ僕追い抜かしていくから、また次んとこでチンタラ呼んでるんすよ。
なるほどね。
もう読めへんねやったらもう全部読むなと。
ああ、なるほどなるほど。
うん。
うんうん、速読の人やったんかもしれん。
そう。あとあの、大きい声でしょうもないアニメ知識喋ってるおっさん二人組。
はいはいはい。
まあ、あいつらに関してはね、
うんうん、
僕が死ねって思ったんで死んでました。
あ、また免疫に
してしまう。そう、あの、後半に行くに従って二人とも、はいはい、あれなんか鼻血が出てくるって言いながら、あって言って死んでました。
何で死んだんやろ。
あの、ナイトヘッドっていうドラマで、武田真治の超能力で死んでるやつみたいな死に方してました。
わかってる人何いるんだろうか。
え？おじいちゃん豊川悦司のやつ。
知りませんけどね。
兄さん、頭が痛いよって言って。
頭が痛くて死ぬって。
え、なんか劇場版であの女子高生が制服のままプールでプカーって10人ぐらい浮かんでたやつ。
そんなありましたっけ？
ありましたよ。深夜ドラマであったんですよ。
あ、そうですか。
はいはいはい。はい、まあ、そんなんでね。
はいはい。そんな。いやー、そう、途中からついてこれた人いるのかな。
残念ながら富野監督はおられませんでしたが。
う
ん
う
ん、
あ、はいはいはい。
あの、出口のところで係の人に。
はいはい。
そう、今後あの、上映会とかで本人来る日やるんですよ。
うんうんうん、
そしたらね、30いくつのね、ちょっと痛そうな女がね。
はい。
何月何日は富野監督は何時頃にここに来られるんですかって聞いてましたよ。ええー、いや、あの、そういうのはちょっとって言われて、何時頃かなと思いまして、みたいな言ってましたね。
それはドランクドラゴンの塚地とかに再現してほしいな。
ちょっと痩せてました。
ああ、そうですか。
うんうんうん。
はいはい。
あれも死ねって思ったから死んだ。
それ仲間じゃないっていうことですね。それは死ね認定なんですね。
そうそうそう。いや、死んだ。
あ、死んだ。
残念ながら上映会にはその人は来れません。
じゃあ、ご冥福でも祈ろうかな。
うわぁ。
うん。わぁ。わぁじゃなくて。
まあ、そんなわけでですね。
はいはい。
はい。
うん。そういうことですよ、皆さん。これぐらいの情熱を持ってね。
う
ん、
そうですよ。
うん。もう、展示会の元は取ったかな。
そう。
これぐらい
見たらね、虫プロに入る前と入った後で、富野さん自体が変わってるなぁとか思いながらみんな飽きませんよ。
あおう。そう。
わ、学生の頃のペンネーム、小田亮って言うんや、とか。
お、
ちょっとエルガイムのあの初期案の時って星の王子様意識してませんかとか思いながら、ミントダメですよ。
なんか、詰め込んでいくな
のでね。
はいはいはい、はい、はい。
そんなわけで、見た方とか。
はいはい。
学生自分の資料を吐き出すのはちょっと恥ずかしかったですみたいなご感想がありますね。
うん、おっと。本人から？
本人かな。
ええ。
だって自分が書いたこんな軍艦あったらどうかなっていうやつ日付まで残してましたよ。
おお。性格。
ちょっと痛いなって思うけど。
いや、その言い方。
いや、だって、はいはい、13、4歳の時に、
うんうん、
僕の考えた潜水艦空母とかをサインまで添えて残してるってちょっとなーってこうでしょ。
あ、なる、ま、それまるであれですよね。僕の考えた長寿を残してるみたいなもんですよね。
そう。
トゲトゲのやつ。
それ、僕の考えた長寿じゃなくて、ロビンマスク回ですからね。
ああ、なるほど。
もともとロビンマスクも読者が考えたやつやのに。
まあまあ、そうでしょうけど。
そう。
はい。
はい。そんなんですよ。
はい。そうなんですよ。は
い、ので、そういう感想があればですね。
あれば。そんな感想？
え？
はいはいはい。
うん。富田義行店の。
はいはい。うん、ですけど、そんな感想送ってくる人おるかなっていう感じ。っていうことですけどね。うん、
があればですね。
はい。
LINE の公式アカウントか、有料配信実験アカウント。
はい。
Twitter のシャープ桜川マキシムか。
はい。
LINE オープンチャットまで。
あ。そうですね。
いただければと思います。
こちら、お気軽にご登録いただけますし。
そうです。
お気軽にね、お話できますし、はい、身元もバレませんので。
そうです。
なので、ぜひともお気軽にどうぞと。
どうぞと。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
桜川マキシムでは LINE の公式アカウントをご用意しております。ID は ALC7836O。番組の更新を行った際にはこちらで更新情報を配信しております。また、それとは別に、音声配信の実験用の ID もございます。そちらの ID は sgmx.info。電話番号 080-7743-5423 でご登録いただいても友達登録が可能となっております。
こちらの実験用アカウントでは、LINE Pay を使用して課金いただいた方に、限定音声の公開も行っております。ぜひとも友達登録のほどよろしくお願いいたします。